春風台頭、それは春風がのどかに吹くようにおおらかでゆったりと物事に動じない人なんていう意味です。リバプールのユルゲン・クロップ監督は情熱的でエネルギッシュですが、ぎゅっと抱きしめてくれそうな包容力も魅力。光風清月という言葉がありますと、光の中を吹き抜ける風のように爽やかで、雨上がりの空に出る月のように心が澄み切っていることの例えになります。さて、今はどんな心境でクロップ監督、レッズ最後のシーズンを走っていることでしょうか。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は粕谷英樹さんとお送りします。粕谷英樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
なかなかね、粕谷さんにユルゲン・クロップ監督の話がちょっとできなかったんで、はい、今日はいろいろしたいと思うんですけども、はい、もうね、今シーズン、去年はユナイテッドが気になってしょうがなかったんですけど、今シーズンはクロップ監督の僕ファンなんで、レッツ気になってしょうがないんですけど、まずその、彼がこの仕事を辞めるという話が出ました。1月のことだったと思いますけど、粕谷さんどんなように受け止めましたか。
近い将来ね、
はい、
クロップさんがリバプールをお辞めになるっていうのは予想はしてたんですけど、まさか今シーズンと思ってなかったので、やっぱり少なからずというか、特大ショックを受けましたね。
ね、特にペップ・グアルディオーラとやっぱり並んで、プレミアリーグの中でも群を抜いた優れた監督でしたもんね。
2人とも情熱的でしたし、ペップはもうクロップさんも、あ、またクロップさんだけさんつけてる、ペップ監督もクロップさんも、
はい、
熱い方なんでね、非常に見てても面白かったですし、熱いだけじゃなくてちゃんと、人を正しく敷かれるし、
はい、
で常にこう世界の最先端を行くゲームプランを複数用意できるというところでは、彼らがプレミアリーグに来てくれたおかげでプレミアリーグのレベルは特段に上がったと言っても過言ではないですからね、
はい
はい、感謝するしかないですね。
CEO のビリー・ホーガンさんと一緒に、9年間、およそですが指揮を取ったレッズの監督を6月で退任することを発表した。これは激震でしたよね。
そうですね、去年の11月の段階でフェンウェイスポーツグループ親会社には話していたという話は後にね、聞きましたけど、ちょっともうスイッチオフにしなきゃいけないっていう、コメントを聞いた時に、9年間もやっていらっしゃればそうなるよねって思いつつ、じゃあペップも近いのかと思ったりとか。
まさにそうですよね、みんなが思ったのが、ペップはどうするんだろうっていうね。
だから、これで一つの、彼らが紡ぎ上げてきた、名勝負数え歌がひとまず終わって、何年後かにもう一回リセットして始まるんでしょうけど、それまで待てるかなっていうのがあってね見る側が。
そうですよね、幻想だったわけですが、やっぱこうサーレックス・ファーガソンはいないんだねもうっていう感じもしますけどね。
サーレックスとかムッシュ・ベンゲルとか四半世紀にわたって任せられるなんていうのは今の世の中じゃありえないですからね。
そうですね、
ですからペップ監督とかクロップさんみたいに10年近くやっていただけるっていうのは、そのクラブの関係者、それで世界中のサポーターは本当に至福の時というか、もう感謝す、本当この言葉ばっかり言いますけど、感謝するしかないんじゃないですか。本当に
そうですよね、会見の中では、クロップ監督はこの仕事には責任が伴うからベストを尽くさなければならないんだと、私はもうこの業界、この仕事を24年間携わってきて、ここまで到達するのはほとんどもう不可能なんだと。でしばらく立ち止まらなければいけない、もうそんなに高くジャンプはできないんだと。で、リバプールというそのクラブには最高のコーチが必要なんだけども、私にこれからそれができるかどうかが分からないから決めたんだという話をしていて、自分の中でのエネルギーがもうないんだと。今シーズンは OK だけど、そこから先は分からないからやめるんだと。どんな心境でなんかそういう言葉をお選びになったのかなとか思いますけどね。
そうですね、だからクロップさんのその心境、多分分かるのは今の世の中だったらペップ監督だけだと思いますし、おそらくサーレックスとか ベンゲルさんもお分かりになるんじゃないですか。
そうですね、はい、イングランドのチームではもう二度と働きたくないって、まあ、それだけレッズは特別なチームなんだと、
ね、はい、リバプールのサポーターの方もそれは嬉しいでしょうね、
はい、
本当に、他の、ね、チームの監督をするクロップさんも見て見たいことは確かなんですけど、
はい、
それ以上に見たくねえなっていうものが先に立ってるんで、我々っていうか正しい解釈だったと思うんですけどね、はい、
魅力的でしたよ ね、ユルゲン・クロップとその一緒にいたリバプールっていうチームの輝きっていうのは それ以前のリバプールを知っていらっしゃる方も知らない方もこれがユルゲン・クロップとリバプールっていうチームなんだというようなことをこうなんかいろん なんか心の中に焼き付ける目に焼き付けるシーンがたくさんありましたね。
だからラファエ・ベニートスの時とかホジソンさんの時とか、うん、あのダーグリッシュの時とか、
うん、
あとはウリエの時とかって、なんつうのかなこうアンフィールドがね、ちょっとなんかどんよりしてたっていうか、
やっぱそうですよね、
ちょっとなんか暗いなこのムードっていう感じだったんですけど、クロップさん来て2シーズン目ぐらいからなんかすごく華やいで見えて、あ本当に、すごいいい監督来たんだなって思いつつ、なぜ取り逃がしたと思ったのもあったし
噂ありましたもんね確かにね、ユナイテッド
ってね絶対合うぜクロップさんと思ってたんだけど、だから、そのあ、まあ、明るさですよね。それでチームと一緒に戦ってる、サポーターと一緒に戦ってる、
毎日でもドルトムントでもそうでしたから ね、
試合終わった後サポーターのところに駆けつけてね、ボディアッパーみたいな散歩見舞ったような感じと、あのアクションも素敵ですし、
ドルトムント時代の香川選手への愛情とかも含めてね、
信じっていうのがね、
そう、
ね、
だから日本人選手ともいろいろとね、相性があった監督ですもんね、
だから南野君だって今戻ってきたらきっとおそらく相当な戦力になると思うし、
間違いないですよね、
で遠藤航はもう入団して半年も経たないうちにああいう凄まじい選手になったから、はい、で香川君はベストの時をクロップさんと一緒に過ごしたわけなので、
はい、
その日本人の良さっていうのをよく分かってらっしゃるし、あと我慢してくれますよね、
そうですよ ね、
はい、それはペップさんにも言うんですけどね、
確かに
ペップさんも相当我慢しますよね、
ユルゲン・クロップ監督がそのファンとそれがチームメイトの選手たちに与えた影響の大きさってすごくあると思っていて、つまり一監督が辞めて離れるということにとどまらないセンチメンタリズムがあったりとか、あるいは選手たちはそれでもやってくれるから大丈夫っていうのは、俺たちは僕たちはスーパープロフェッショナルな関係だから大丈夫なんだっていうことをよく会見でおっしゃるんですけども、なんかこう話して分かってもらうまでに時間はかからなかったみたいですね。
そうですね、まあその辺はこう、そのモチベーターでもあるし、だからおそらく言語化、するのがうまいんじゃないですかね。
確かにね、
今言語化がうまくないとなかなかこうその選手たちが理解示せないって話聞きますから、
そうですね、
その辺にやっぱり特筆した能力が、お持ちなんじゃないですかね。
だからおとなしい選手、個性のない選手をレッツが持っていないわけでは全くなくて、個性的な選手がたくさんいるけれども、それでも兄貴のようにみんなが慕っている監督の中でこう戦っていたっていうところが、まさにユーネバーはウォークアローンなチームなんだなっていうところを、サポーターは誇りにできたという9年間
ですね。まあ、そうでしょうね、
激しい9年間だというふうに記者からクロップ監督が聞かれて、それはクロップ監督は私だからね、私のせいだからねということで、人生で最高の時間だったというふうに言って、で今はまだ振り返りたくはないんだというふうに1月の会見の時におっしゃられてましたね。
そうですね、だからそういうところでも一応周りにいろいろ気を使って言葉を選びながら、それでちょっと底意地の悪いイングランドのメディアをもう満足させるみたいなところの、なんていうのかな、その危機管理能力みたいなもんですよね。
そうですね、
それにやっぱり長けてるわけなので、なんかいろんな、なんかフットボールだけじゃなくてマンマネジメント、人を育てるという意味でも、なんか素晴らしい上司なんじゃないですか。
そうですよね、 まあ、1920シーズンは、プレミアリーグで優勝を果たしましたが、他にも、チャンピオンズも取りました、 FA カップも取りました、カラバオも取りました。だからこれを全部取った監督っていうのは、あとはアレックス・ファーガソンさんとペップ・ガルディオラしかいないっていう監督ですね、
うん、そうですね、リーグカップじゃない、ヨーロッパリーグがまだ、はい、あれね、ペップさん残ってるからね、
うん、そっか、
はい、ペップさんヨーロッパリーグまだ取ってないし、ペップさんじゃないや、クロップさん取ってないから、
はい、
ドルトムントの時も取ってないと思うので
今回か、
はい、ね、
うん、
なんとかね、もうすでにリーグカップ取ってますから、
ま
あ、優秀な美っていうんだったら今残ってる2つも取って3冠がいいですね、リバプールにするとね
そうですよね、うんうん、そこまで取れたらすごいなと思いますけどもね、うん、まあ、ヨーロッパリーグの方もね、実績結構まあそれなりに今16分の1ですか、うん、ファイナルのところまで行っているっていうところがあって、うん、
今度はちょっと厄介ね、アタランタだからね、
ちょっと面倒くさい相手はありますね、うん、だから今の現状でいうとどうですか、怪我人などもあるわけですけども、
まあ気になるのはやっぱロバーツソンでしょうね、うんうん、話している段階で、うん、ちょっとどのぐらいかかるかわからないって話が出てますから、まあ、代わりはおそらくツィミカスあたりがやるし、まあ、ね、ゴメスもいるけれど、うん、はい、やっぱ ロバーツソンいないのはちょっと気になるところは気になりますよね、はい、
まあ、ようやく帰ってきたロバートソン、うん、まだプレミアリーグこの収録している段階では15試合しか出ていない、うん、彼がいない左サイドっていうのは相当難しかったなと。
そうですね、だから本当にゴメスがすごくよくやったと思いますけどね、
あと今シーズンかなりいなかったとマティップがいなかったし、はい、
うん、
チアゴに関しては本当に帰ってきたと思ったらまたかわいそうなって感じ。
そうですね、だからどういうコンディションなのかっていうのは、うん、その練習も非公開だし、
はい、
だからその試合で見るしかないんですけど、うん、うん、だからその時にね、その怪我した人たちの、うん、肉体に何が起こっていたのかっていうのは想像するしかありませんが、
はい、
まあ練習が、厳しかったのか、ね、でも必要以上に厳しくしてるとはね思えないので、
うん、
何かこう肉体的に、まあ、みんな、うん、ちょっとチアゴ・アルカンタラとか、まあ、ティッパー下降戦だし、
はい、
ロバートさんはおそらくあの金属疲労みたいなものによるものだと思いますから、
なるほど、
はい、ね、ちょっとその辺は、うん、まあ、ロバートさんがどこで戻ってくるかですけどね、
う
ん、
はい、そうですね、うんうん、まあ、それだけね、こういろんな主要な選手を欠く時期もありながらですね、うん、特にアンフィールドでは公式戦負けてないっていうのはちょっとすごいです、うん、引き分けたのだってユナイテッドとアーセナルとシティ戦だけでしょ、
うん、はいはい、
うん、無敵ですよね、
無敵ですよね、だってユナイテッドはだって勝ち点取りに行ってないから、その試合は今日おとなしくしてます、
そう、
ですから今日は殴らないでくださいみたいな感じのゲームでしたから
あとはだから今シーズンリバプールって、まあ、いろんな放映権の問題とかテレビ局の事情があるんですけども、どうしてもリバプールを選びたいという局があって、ランチタイムキックオフっていうのが多かったにもかかわらずくじけてないですね、
うん、そうですね、まあ、いろいろ言いたいことあると思うんですけど、
あると思うな、
うん、ただそこで、まあ、最後のシーズンだし、うん、
はい、
あえて何も言わずにやろうと思ってるんだと思いますけどね、
は
い、ちょっと、うん、あのスケジューリングは妙ですね、
うんうん、確かにね、うん、
だから俺に回ってこないもん、
あ、そうなんですか、
あ、早い時間俺ないから、
なぜですよね、
俺なんか遅い方が元気だからじゃない、
僕は多いんですよ、あの、ね、ランチタイムの担当、うん、それはあの何だかというと、うん、今自分は J リーグの実況やってないんで、そうすると J リーグを担当されている他の実況者が早い時間できないんで、あのやってっていうで担当することが僕はランチタイム多いんですけども、うんうん、
僕はもう圧倒的に遅いのがいいですよ、
あ、ね、ええ、うん、まあ、どの時間でもしっかりした仕事をしてくださるからってのはあると思うんですけど、いえいえいえ、まあ、今シーズンのカップ戦ちょっといくつか振り返りたいと思いますけど、カラバオカップのチェルシーリバプールは壮絶な試合でしたね、
まあ 後にというか、まあ、語り継がれると思うんですけど、要するに日本でいうところの高校生とかも出してるわけですから、うん、それでね
あのメンバーで勝てるってすごいですよね。
うん、そうなった時ほらどうしてもチェルシーベストメンバーだって、まあ、トップクラスの選手いるから、
はい、
なんであれで勝てないんだっていうふうにチェルシーを批判しちゃうケースは多々あるんですけど、
チェルシーが勝ってもおかしくないゲームだったと思います、ね、うん、はい、
でもああいう場に要するに高校生を起用できる度胸というのはどこから来るんだと思いますし、
確かにね、
はい、それで優勝まで持ってっちゃうわけですから、うん、はい、高校生にするとあれですよ、クロップさんの最後のシーズンの優勝メンバーになれたわけだから、
そうだ、
ものすごい思い出ですよ、はい、
思い出だし、はい、自信になるでしょうし、はいはいはい、これからの彼らのキャリアの礎になるでしょうね、はい、
一生自慢できますもん。
そうですよ ね、うん、だから突然高校生を指名したわけではなくて、彼らにちゃんと準備をする時間と心構えを普段から与えていたっていうところの支度ですよね。
そうですね、うん、はい、うん、その辺の入念な計算というか、
うん、
でまあコーチ陣と一緒にした準備っていうのもやったんでしょうけど、はい、まあそうした自分が今シーズン辞めるにもかかわらず、そういうところに高校生を使って、
うん、
この先のリバプールまでに気を使ったような采配っていうのは、はい、まあ、素晴らしいですね。
そうですよね、うん、でまたキャプテンファンダイクが、
はい、
さすがキャプテンという今状態ですよね、
まあね、昨シーズン一昨シーズンあたりちょっと怪我もあって落ちたかなと思いましたけど、
はい、
今シーズンは元の彼に戻ってますし、
うん、
まあ、相手を見下ろすようなディフェンスね、ちょっとバカにしたようなディフェンスがちょっと見ててあれはいいですね、
うん、無双な感じがね、
そうですね、
はい、いいですよね、
まあ、1対1でほとんど、ね、抜かれてないわけなので、
確かに、
はい、
うん、で特に今シーズンのリバプール、まあ、リバプールにもちろん限らないんですが、リバプールもという話でしますが、アジアカップとアフリカネーションズカップによって主要な選手、本当に中心になる選手を奪われた状態のゲームはあったわけですよね。
まあね、いろいろな事情があって、うん、政治もありや気候もありやいろんな事情があって
ここ話すと長くなっちゃうんだけど、うん、
まあ、やむを得ずあそこにスケジューリングしたんでしょうけど、ただやっぱりそのできればスケジュールっていうのは世界的にもっと合わせる努力はした方がいいしできると思うし、
うん、
それによってやっぱりいろんなクラブチームが害を被ってるっていうのはやっぱ改めて考え直さなきゃいけないと思いますよ ね、
だね、時期はちょっと考えた方がね、
それでも、うん、大きな、うん、ミスもなく、
うん、
そのイレギュラーな日程を乗り切ったっていうのはやっぱり9年間の証だと思いますけどね。
確かにね、はい、それはあるでしょうね、うんうん、で FA カップでは残念ながらユナイテッドに負けたっていう、
まああれはリバプールがその前の週のシティ戦とは全く異なるテンションでしたから、
そうですよね、
あやっぱりちょっとこのシティ戦ピークにしてちょっと落ちてきてるんだな、これはちょっと厳しいなと思って見てましたけどね、はい、
あとあれ7日にヨーロッパリーグのアウェーが、
はいはい、
あのスパルタプラハとあって、で中2日でリバプールシティがあって引き分けて、うん、
はい
はい、その後中3日でリバプールスパルタプラハがあって、うんうん、その後、中今度2日で FA カップのユナイテッドホームでのリバプール戦、うん、
はい、
この日程はクレイジーですよね、
クレイジーですよ、はい、だからまあ、まあユナイテッドすれば助かった感じ、ね、それでもやっぱりやっとこさで勝ってますからね。
まあそうでしたね、うん、でも喜んだでしょ、やった、久しぶりにこんな楽しいことがあって、ユナイテッドファンとしては、
なんせこうね、一押しガルナチョが頑張っていたので、
あ、
うん、よかったですね。
なるほど、うん、僕はリバプールに今年全部のタイトルを取らせてあげたいなと今シーズンを応援してるんで、
だから解説担当してるところで、
はい、
余計なことをするとしたらユナイテッドだよって言ってたんですけど、本当に余計なことしちゃった
ね、うん、優勝争いの方はどうでしょうね。この、収録をしている時点では28試合消化した時点でアーセナルとポイントディファレンスは64-64で並んでいて、さらにそこから1ポイント差でマンチェスターシティというところなんですけども、
だからみんな4月に、うん、大体8試合ぐらいやるんですよ。
そうですね、
だから30日じゃなくて24、5、6日ぐらいの、
はい、
8試合なんで中2日中3日中4日とかそんなすごく厳しい日程で来るの で、
ね、
まず第一に考え現状で考えなくてはいけないのは怪我人はどこが多いかとなったらシティなんですよ ね、そうですね
、うん、
その次がリバプールで一番少ないのがアーセナル、
うん、なるほど、
はい、うん、ただアーセナルはシティに対してこれ喋ってる時もアーセナルシティ戦終わってると思いますけど、
はい、
あこれ放送される時は、
はいはい、
ただシティ戦とか、うん、あとチャンピオンズリーグのバイエルン戦とか苦手なチームとの、ね、対戦があって、
うんうん、
それを乗り越えてさえしまえば、
はい、
勝負強さを身につけてるんで今シーズンのアーセナルは、アーセナルは、うん、いけるかなと思いつつ、うん、残り10試合ぐらいのプレッシャーって本当に半端じゃないって聞いてるので、
確かにね、
そうなると優勝経験してないチームはどうなるんだっていう危険とリスクとなんか両方はらんでると
、
うん、
なるほど、なるほど。
それでシティはさっき言ったように怪我人が多いことと、まあ、重症軽症中症重症軽症いろいろありますけど、
はい、
怪我人が多いことと、
うんうん、
今シーズントップスパーズを含めたトップ5の試合って確か1個も勝ってないはずなんだよな、
うん、なるほど、うん、
だからそれがちょっと気になることは気になりますよね、
うんうん、
でリバプールはですね4月の真ん中辺にね、
はい、
アウェー4連戦ってあったんですよ。
あ
アタランタから始まりのってのがあった。
4月のまず11日はホームで戦うんですけども、はい、18日のアタランタ戦からフラム、エバートン、ウェストハムというところがアウェーですね。
ホームアウェーそんなに気にしないチームなんですが、やっぱりこの最終盤に向けてのアウェー4連戦とあとこの試合のインターバルが短いというのはちょっとここ気になりますよね。
でここを例えば乗り切ったとしても、はい、スパーズ戦があってビラ戦があるから結構きついですよね。
そうですね、はい、ただそれを乗り越えるのが多分この優秀の美なのかな。やっぱクロップさんの優秀の美を飾りたいっていう。
確かにね、そこはそうですよね。
選手の気持
ち、あれですね。でもこのアウェー4連戦のスタートっていうところはヨーロッパリーグのアウェーからスタートするから、うん、移動も含めてこう試合感覚でいうと相当ここは厳しい状況になりますね。
そうですね、だから、そこが一つの、山場なのかもしれないですね。
ヨーロッパリーグ勢の難しさっていうことが、はい、この最後の日程のところで来ますね。
そうですね、なんかそこはちょっと気になるところですよね、
確かにね、
まあ、シティにはね4連覇っていう野望がありますからね。
狙うでしょうね、ペップはね、
4連覇と今シーズンも3冠でしょ。
そうですよね、
2シーズン連続3冠なんでちょっとこれもう多分二度と破れないと思うので、
確かにね、もうそれでもねやっぱこうユルゲン・クロップと彼のチームの集大成っていうものは、これは全サッカーファンは僕は見るべきだと思うん
ですね。そうですね、はい、だからね自分の担当する試合っていうのは必ずもちろんまあ、基本的に全試合見てますけど、はい、さらにもう一回見てきたり、まあ、試合がするんですけど、最近ねユナイテッドファンには申し訳ないんですけどリバプール優先で見てる
そうなんですか、なるほど、気になりますもんね。
クロップさん見られないんだろうなシーズンと思って、
そう見られない、来年はでも絶対やらないと思うから、ね、どこも、
下手すりゃテンハグまでやるぞと思って思いながら、下手すりゃじゃねえひょっとするとやるぞかもしれない
本音がおかしい。でもね大変ですよね、そのクロップ監督とからのパーティーが全員リバプールから離れて
しまう、うん、そう
ですね、もう今はフロントは一生懸命次の人事探してると思うけど、まずシャビアロンソは諦めたっていうのが、はい、そうですね、この時点のタイミングでのニュースですよね、
だからクロップさんの後だから相当難しいと思いますし、
難しいと思う。
でなおかつリバプールというクラブの立ち位置、世界的な立ち位置を踏まえるとやっぱり少なくともリーグ優勝、ヨーロッパのトップリーグでね、リーグ優勝をしたもしくは争ったことのある監督じゃないと難しいと思いますけどね、
まあ、受け入れられないでしょうね、だってクロップ監督だって初年度はやっぱなかなかね難しいものがあったのが、実績を早めに取ることによって納得させていったって、でオーナーたちとのいい関係を築いていったっていう ね、その順序大切なんですよね、
だいたいね初年度なんかリバプールの、なんだリバプールにいたっていうだけで OB 気取ってる連中がクロップさんのことずいぶんもろもろ言ってたけど何が分かると思いながらねあなたたちと時代は違う、だからこう監督として 選手としてキャリアがない、はい、監督としての実績がプレミアリーグではない、うん、何言ってんだろうと、ドルトムントってどんなにいいチームなんだと思って、うんうん、あこの人たちはダメねと思って見てましたけど、
うんうんねまあ、でもそれはまたプレミアリーグならではのね最初のバイアス で、
そ, うです、ね、
そこも分かっていらっしゃって、うんうん、僕英語が得意じゃないからって言いながらも、うん、なかなかユニークな英語をたくさん使われていて、うんはいうん、クロップ監督の会見いつも楽しかったですけどね、
まあ、あのメディアのハート掴んだのでかいですよ。
本当そうです。
あのモリーなんかもそうじゃないですか。
そうです、ね、上手ですよ ね、うん、ね
やっぱその辺の、うんあのどうやって見せるかっていうところは、うんまあ、マネージャーさんとかいらっしゃるのかどうかまでは分かりませんけど、
はい
まあ、クロップのチームモリーニョのチームっていうのは上手なんじゃないですかね。
確かにね、はい、本当いよいよ残りね、うん、あの限られた試合であのユルゲン・クロップとリバプールっていうこのセットを見られるのはもう限定になってしまったわけですけども、最後まで楽しみたいですね。
そうですね、うん、あの優勝争いはできる限り最終節までで、うん、そこを楽しみたいですもんね。
こんなにだからこうたくさんの人が好きになる監督ってめったにいないですよね、
う
ん、
いないでしょうね、うんうん、最初で最後かもな、
ねうんうんね、最後まで楽しみたいと思います。今日はユルゲン・クロップ監督とリバプールについて粕谷英樹さんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。